あなたのお金を笑顔にする幸せなお金の専門家作家の本田健です。今回はあなたとご縁がある人の特徴についてお話したいと思います。今回の切り口は同じ興味分野を持っているというのでお話したいと思います。あなたと縁がある、例えば小学校の時に佐藤さんと斉藤さんっていうので前後に並んだりとかって、これは非常に分かりやすいですよね。でもある程度大人になってくると、たまたま隣同士だったからっていうだけでは友達にはならないんじゃないかなというふうに思います。まあ、中学校高校ぐらいからどういう友達と付き合うようになったか、これいろいろ思い返してみて面白いなと思ったんですけど、どうやって友人になるのかってことだと思います。でこれはですね、同じ興味分野を持っている、あるいは感じ方が一緒、感性が似てる、こういった人はですね、やっぱりすごく縁があるなというふうに思います。例えば同じようにビートルズが好きだとか、あるいはヘビーメタルなんかが好きだとか、あるいはクラシックが好きだとか、鉄道のそのなんか写真撮るのが好きだとか、旅行が好きだとか、そういうふうな興味範囲がですね、同じような人たち、こういった人たちはすごく仲が良くなる、そういう傾向があるなというふうに思いますね。よく今、その友達が見つからないんですけどとか、友人を作るのが苦手です、どうしたらいいですかってことをよく言われるんですけど、そういう時にですね、僕は必ず言ってるのは、あなたが一番楽しめてる趣味、あるいは興味がある分野、これをとりあえず調べていって、この周辺をうろうろしてみましょうという話をしています。例えば、本が好きな人っていうのは、自分が好きな作家の人の講演会に行ってみる。あるいはそういった人たちの本の読書会に行ってみる。これをお勧めしています。例えば今僕の本っていうのは世界中で読書会、ブッククラブみたいなとこがあって開かれてるみたいなんですけども、ハッピーマネーとか、自分の好きなことやってお金を得ましょうとか、そういうふうな会に参加する人たちって感性が似てるわけですよね。あるいは料理のことを学ぼうっていうふうな人、料理教室に行ったりとかしてると同じように料理に興味を持ってる男性女性、それぞれがですね、友人になることもあるし、パートナーになることもあると思うんですが、そういった人たちと出会いやすかったりします。なので、30過ぎて友人を作ろうと思ったら、自分と同じ興味を持っている人たち、この人たちを探すのが僕は、とっても手っ取り早いと思います。同じように演劇に興味がある、クラシックに興味がある、そういったコンサートに一人で行ってもやっぱりなかなか、友達にはなりませんよね。けれども、例えばそういうふうなのの、そのアフターパーティーみたいなのってあるんですよね。で、演劇を見た後に一緒に立食パーティーとかに行ったら、もうそれでね、結構盛り上がったりとかするんですよ。例えば、宝塚のなんかを見た後に、30メートル、50メートル離れたレストランで、ファンの人たちがオフ会みたいなことやってたりとかしたら。そこではもちろん興味が、似通ってますから、なんとかさんの役って、あれちょっとどうだったんですかね。いや、でもセリフは良かったよ。でも演技がね、とかっていうので、結構盛り上がったりとかするんです。同じように登山が興味がある人たちは登山のそのサークルみたいなのもありますし、俳句の会みたいなのもありますし、ガーデニングの会、バードウォッチングとか、あなたが興味があるもの、こういうふうなのにハマっていくのは僕はおすすめですね。あなたに縁があるという意味でも、あなたが興味があるのは、例えば僕の場合は心理学に興味があったので心理学のセミナーにどんどんハマっていったわけですけど、20代そうやって将来ですね、自分の奥さんとなる人と出会ったのもそういうところですし、例えば僕の人生がすごく大きく開くときって必ず英語関係なんですよ。英語でパーティーがあったり、英語で何かのイベントがあったり、外国の人が来たりとかするときに行った瞬間に僕の人脈が3段階ぐらいレベルアップするんですよね。で、非常に面白いのはそういうことがだいぶ前から分かってきたので、そういうふうな何かことを誘われたりだとか、あるいはそういうイベントを自分でも企画することもありますし、それをやるたびに人脈運が上がったりとか、いろんな新しいチャンスがやってきたりとかするっていうのを体験的に僕は理解してるんです。なので、もしあなたが面白い人生を生きたければ、自分からそういう同じ興味を持つような人たちのグループを作っちゃう。これもですね、実は手っ取り早い方法だと思います。これは僕は20歳の頃にそういうことを先生に教わったので、21歳大学に復学してから、いっぱいパーティーやってました。うちの家はですね、そんなにでかくなかったんですけども、アパートですからね。 7畳とか8畳プラス6畳とかの2間ぐらいしかなかったんですけど、20人ぐらいが立食パーティーやって、こんな小さいアパートなのに全員が山手線みたいな感じになって、仕方ないから道路でご飯食べたりとかね、そんなことを毎晩のようにやってましたけど、まあそれがなぜやったかっていうと、面白そうだなと思う人たちを僕集めるのが得意なんですよね。だからしばらくやってなかったので、そろそろこれもまたグローバルにやり始めようかなと思ってますけど、そういうですね、全く違う分野の人たちを集めたりとかするけども、でもなんかお互いに通ったような感じの人、そういった人を集めることによってすごいシナジーが生まれるんですよね。でもしあなたが縁のある人と出会いたければ、自分が興味があるような分野のところに行くっていうのは、さっき前半でお伝えしましたけど、やや上級編というか中級編としては、自分がそういうのを主催してみる。例えば自分が好きな作家の人たちを呼んで食事会をやると、その作家好きな人たちが全員集まるわけですよね。まあそういうふうな感じのことを、あなたがホストになることができたら、みんなからめちゃめちゃ感謝されます。それによって新しい人脈もできたりとかするんですよね。なので僕はある程度お金持ちになってからずっとやってたのは、月に1回とか2回とか、僕は主催で6人とか8人とかのランチ会とディナー会をやるんです。で、自宅にですね、シェフを招いて、そして時にはフレンチ、時には和食ってことで、家でコース料理を振る舞ってもらうってことをやってました。で、もちろんそれは全部僕はご馳走するんですけど、まあ一回まあまあの金額かかりますけど、まあそれでね、すごい感謝されるし、一回何万かかかっても、それぞれの会費、まあ一回だから15万とか20万とかかかるわけですけど、まあそれぞれの会費がちゃんとペイするぐらい、それぞれの人脈からいろんなチャンスをもらったってことがよくありました。最近ね、ちょっとサボってるというか、これやるの結構大変なんでやってないんですけども、まあそろそろね、またちょっとサロンみたいなものを東京といろんなところに作って、僕はグローバルでね、できるので、そういったことをそろそろやり始めようかなっていうふうに思ってますけど、で、これをやるメリットっていうのは、あなたがハブになれるんですよね。だからそういった意味で、あなたが興味のある人、あなたが興味のある分野の人、あなたが興味があってずっとこういったことを勉強してみたいなって人を講師として招く、そういうサロンみたいなものをやることで、実はですね、あなたが中心でハブになっていくってことも全然できるようになると思います。まあ、そのためには自分がどういうふうな会に出たり、どういうふうなことをやったら興味が湧いてくるのか、こういったこともやるといいんじゃないかと思います。で、欧米ではですね、そういうふうな社交クラブっていうのは実はもう100年、200年前からありまして、その例えば、大学の同窓会みたいなアルムナイっていうんですけど、そういうふうなクラブがあります。まあ場合によっては寮ごとにあるんですよね。大学のなんとか寮、なんとか寮っていう、まあハリーポッターの世界ですよ。その寮ごとになんか集まって、もう10年、20年、30年先輩といろんなビジネスをやるっていう、そういう伝統があったりとかします。日本はそういうのは結構苦手で、なんとなく大学卒業生でつるむみたいなのがあったりとかしますけど、でもなんかそういうふうなグループでスマートに社交するっていうなんか習慣というかノリがないんですよね。だから例えばまあ官僚なんかで東大のその何年卒のなんとか先輩から言われたことは絶対聞かなくちゃいけないってこうギチギチのやつって結構あったりとかするんですけど、まあそういうの以外で緩やかにつながるっていうのは、日本のアッパー層では、まあ、慶応大学の卒業生が見た会みたいなものを世界中でやってるぐらいですかね。まあ、東門会って早稲田の会もありますけど、早稲田の人っていうのは、なんか、自分が早稲田ってことを隠してたりとか、慶応の人は、なんか、見た会のなんとかですみたいなのを自慢したりとかするんですけど、早稲田の人たちっていうのは、逆にそういうのを潔しとしなかったりとかするので、あんまりそういうので盛り上がってるっていうのは、慶応ほど聞けませんね。まあ、そういう意味では、日本で組織ぐるみでやってるっていうのは、県人会ですね。こう例えば長崎県人会とか、そういうのは例えば長崎県人会 in ニューヨークとかっていうのはあったりとかしますけど、岡山県人会とかね。まあそれ以外はあんまり日本人って得意なんじゃないなっていうふうに思います。まあけれども、もしあなたがそういうクラブみたいなものを作ることができたら、もう間違いなくハブになることができます。なので、この事務局とか結構大変なんですけど、これやることでですね、あなたの人生めちゃくちゃ面白くなると思います。まあ、僕はこういうのまた日本でも、世界規模でね、やろうと思ってるんですけど、それをやることでですね、きっとすごい縁が巡ってきます。なので、あなたと同じ匂いのする人、これをね、探し出していただきたいと思います。僕は英語では Find Your Own Tribe って言ってます。あなたと同じ種族を見つけなさいって言ってるんですけど、同じような考え方、同じようなことに興味を持つ、それはあなたの種族です。例えばアート、絵画、あるいは その村上隆さんみたいな現代のアートに興味がある人もいれば、18世紀、19世紀のヨーロッパの印象画のなんとかだとか、そういうふうな感じのに興味がある人もいるし、あるいはその中国の書とかね、そうお茶とかそういうのに興味がある人もいます。アラブの方に興味がある人もいるし、それがニッチであればあるほど、同じ共通点がある人っていうのはめちゃくちゃ仲良くなります。なので、そういうふうなことを踏まえた上で、あなたに縁がある人とつながるってことをぜひやってください。IQEQ 的な話をしますと、そういうふうな同じ興味を持っている人たちと会うとですね、人間関係が深まるってことが分かってれば、戦略的に動くことができますよね。例えば、競馬を愛する長崎県人の会になると、二つ集合が入るので、もっと親しくなるはずですよ。まあ、そういうふうな形で自分がこれは面白いなって、自分が面白いと思うクラブ。これはあなた主催でやってくることを僕はお勧めしますね。そしてそれを定期的にやることによって、あなたのその業界での地位とか、あるいはあなたをきっかけにしていろんな人脈が広がっていくってことが抜群にできるようになると思います。EQ的にはですね、ああ、自分と同じ人がこんなにもいるんだっていうのはすごい楽しいです。で、そして自分だけかと思ったらめっちゃ同じ考え方をする人がこんなにもいるんだっていうのは涙が出そうになる。そういうふうに楽しくなることもあると思います。なので、あなたがワクワクしたら楽しかったりテンションが高くなるような、そういった会に出ることをお勧めしますし、そういう会がない場合は、あなたが作ってみるっていうのもどうでしょうか。そうすると、わあ、これって私の会だって、私はここに属してるんだって気持ちが深くなると思います。人間っていうのはやはり組織の動物なので、どこかのグループに属してるっていうふうに感じるとすごく幸せなんですよね。残念ながら日本人の多くの人が今働いている会社関係のグループ、そして家族、この二つぐらいで、例えば地域の消防団とか、サークルの会とかに入っている人は、ごく少数なんじゃないでしょうか。下手すると家族と繋がってなかったとしたらもう会社しかないわけですよね。だから特に40代、50代の男性の皆さんは気をつけてください。家族の輪からいつの間にか外されて、そして会社もですね、なんとなく干されてたとすると、どこにも輪に入れないってことになってしまいます。まあそうするとですね、こっちで縄跳びをやっていて、こっちも縄跳びやっていて、自分がどこにも招かれてないっていう衝撃の事実にですね、50代の後半に気がついたりしますので、それもですね、気をつけていただきたいと思います。さて、ハッピーマネーワークですが、あなたがこれって私のグループだなと思うグループってどんなグループですか？例えば、高校の時にですね、文化祭の実行委員会とは今でも年一で会ってますみたいな、これはあなたのグループなんです。あるいは、こう、アメリカの視察団で行って、その仲間で集まってるっていうのもあるかもしれませんし、県人会かもしれませんし、あなたがこれって俺のグループだなとか、私のグループだなって思うのって、どういうグループでしょうか。どういう同じような興味を持ってる人たち集まった時に、あなたのテンションが高くなってますか。それをね、よかったら、このコメント欄に書いてみてください。あるいは、こういうグループって作らないかなみたいなものを書いていただくと、私も入りたい、私も入りたいって言って、あっという間にこのコメント欄をベースに何か新しいドラマが生まれるかもしれません。僕はこの YouTube をやってる理由の一つに、本田健っていうキーワードをきっかけに、たくさんの人たちが友達になってくれたら嬉しいなって思います。僕のセミナーでは実際、リアルなセミナーではそういうことが起きているので、このバーチャルな世界でも、このコメント欄を通じてきっかけになって結婚する人が、いずれね、一年ぐらい経って現れたら面白いなっていうのをワクワクしながら思ってます。なので、あなたのコメントを書いていただくと、お、ずーっと本田健さんのあの YouTube の欄にコメント書いてる人なんだっていうのをオフ会とかであったらね、そこで恋愛が始まっちゃったりして、なんてことを妄想しております。あなたのお金を笑顔にする幸せなお金の専門家作家の本田健でした。いつもご視聴ありがとうございます。6月29日、東京で久しぶりにワンデーセミナーあります。今、海外に行っていることも多くて、日本でセミナーやれてないんですけども、年間4回しかやりません。そのうちですね、貴重な1回ですので、もし本田健に直接会いたいという方は、会場にいらしてください。今回のテーマはお金と引き寄せです。かつて、エブラハムのお金の引き寄せの法則をですね、スピリチュアルの本ですけども、翻訳させていただきましたけど、お金と引き寄せっていうのは僕の大好きな分野です。実は英語でも、同じような本を書いてまして、そのうち出版しますけども、本田健的お金の引き寄せ、スピリチュアルなことも話します。興味がある方はぜひいらしてください。お金の実践的なこと、そしてスピリチュアルなこと両方ですね、学べる機会はなかなかないと思います。 僕の大好きなテーマなので面白そうと思った方はぜひこの概要欄チェックしてください。